皆さんこんにちは、こんばんは。お疲れ様でございます。本日はですね、10月5日日曜日でございます。ただいまね、もうお仕事が終わって、自宅にね、もう、帰宅したところでございます。それでね、昨日の夜ね、マストドンと、それから、何でしたっけ、ブルースカイですね、こちらの方にね、まあ、同じコメントをね、投稿をこういくつかさせてもらっているんですけれども、DTM 関連というか、シンセサイザーの関連のネタといえばいいんでしょうかね、そういったお話なんですけれども、いやー、実はね、昨日Amazon の、このプライムセールだかなんかね、セールがあって、それの先行セールみたいのがなんかもう始まってるらしくて、その関係でね、いろいろ見てたんですよ。で、いろいろ見てた時に、いやちょっと待てよと、まあ Amazon も確かにセールはやってるけれど、基本的にこのシンセサイザーとかの機材ってあんまり安くならないよねっていうのがあって、じゃあサウンドハウスどうなのと思って、たまたまね、サウンドハウスのサイトを開いたわけですよ。で、以前から気になっていた、ベリンガーの、プロ800っていうね、まあ、シンセサイザーがあるわけなんですけれども、これはどうなんでしょうかと、ね、やっぱり気になるじゃないですか。で、そう思って、開いてみたんですね。そうしましたら、とんでもないことが発覚しまして、金額がね、すごい安くなってたんですよ。限定特価という表現になってまして、通常ね、57,800円税込みでね、通常販売されてるわけなんですが、これがね、49,800円税込み、5万円切ってたんですね。で、実はこの、ベリンガーのプロ800っていうシンセサイザー、これね、もうね、前々からね、いいな、いいなって思ってたわけですよ。もともとね、これね、プロフェット600っていうね、まあ昔のね、有名なシンセサイザーがあるんですけど、それのベースにした、なんて言うんでしょう、まあ、復刻版みたいな感じっていうんでしょうかね。まあそれを若干このベリンガーの方でアレンジを加えているっていうね、まあそういう音源なんですけれども、ですのでこのプロ800は鍵盤がついてなくてね、完全なる音源モジュールという形になってます。でね、これがね、もう欲しくて欲しくて、でね、欲しいなって思うんだけれど、やっぱりね、57,800円、まあ結構な金額じゃないですか。だから、いやちょっと待てよと、今こんな大金使うわけにはいかんということで、自重して買うのをやめよう。で、また何ヶ月かするとまた欲しいなって発作が始まって、で、またいやとはいえ高いよね、今この金額はさすがに使えないよねって言って自重しようっていう、この波がね、何回も何回もあったんですね。もう過去何回この波が来てるかわかんないぐらい、欲しい、やっぱりやめよう、欲しい、やっぱりやめようね、ずっと繰り返してきたわけですよ。で、今回 49,800円っていうね、もう多分私が見た中で最安値だと思いますこれね。で、いや、ここまで安いんだったらもう買っちゃおうかとなったんですけど、まあこれ昨日の夜のお話ですからね。で、昨日の夜ってことは10月の4日ですよ。まだ10月入って4日目の夜ですよ。さすがにまだ1ヶ月ね、もう月始めじゃないですか。月始まってまだ4日しか経ってないのに、5万円のお金を今もうこの場で使っちゃうんですかと。さすがにやばくないですかっていうふうに自分の中でやっぱりブレーキがまた働いちゃったわけですよ。いくら最安値とは言ってもね。で、どうしようかなと思って、でもね、5万円切ってるんだったらもうこれ以上安くならないでしょ。だから、いや、これはもう買った方がいいんじゃないかなと思いつつ、冷静になってもう一回、このベリンガーのプロ800を調べてみよう、ということになったわけですね、私の中で。で、まあ、5チャンネルの DTM 版を見たりとか、 YouTube でいろいろサンプルの音をね、いろんな人がこうプロ800を使った音源を使った音楽とかいろいろアップされてますので、そういうのを調べてね、聞いてみたりとかで、まあいろいろやってたわけなんですけど、そしたらね5チャンネルの DTM 版の、ベリンガーのスレッドにプロ800ではなくてなんか別の音源だったかなのことで書いてあったんですよ。出力がねモノラルっていうのはどうなのみたいなことが書いてあって、え何それってなって、もしかしてじゃあプロ800ももしかしてモノラルなんじゃないのという疑問が私の中で生まれたんですね。でさすがにこれモノラルだったらちょっとどうかなというのがありましたので、調べてみようと思って調べてみたんですよね、ベリンガーのねサイトをね、そしたらねとんでもないことが分かってしまいまして、モノラルだったんですよこのプロ800は。っていうね、もうねちょっと本当衝撃が大きくてですね、このねベリンガーのね、ホームページの、このプロ800の商品ページですね、開いてみると、どうだったっけな、ミディアウトじゃなくてあったオーディオアウト、オーディオアウトが8分の1インチの TS アンバランスド、マックスプラス 20.0dBU って書いてあるんですね。でこの TS っていうのはこれねモノラルなんですよ、モノラル。でしかもこの背面を見ると、機材の背面を見ると出力がアウトがもうね1本しかついてなくてね、左右で1本ずつで、モノラルだったら分かるんですよ。まあね、L と R であるわけじゃないですか。で LR がそれぞれモノラルで出るから2つ使ってステレオになるわけで、2本あって1個がモノラルなようなら分かるんですが、1本しかなくてモノラル、あもうこれダメじゃんと思ってね、もうどうにもなんないよねっていう、ということで、ちょっとね私の中で今までもうこの何年1年2年、欲しいな欲しいなってこう来ていたものがなんか一瞬にしてこの出力がモノラルって聞いた瞬間にガタガタガタガタガタってね一気に崩れ落ちていく状況っていうか崩れ落ちていっちゃったんですね。うん、まあ崩れますわね、今時出力モノラルはないでしょと。まあねヴィンテージのシンセサイザーの機材をパクってやってるわけですから、まあ昔の機材がモノラルだしさだったらわかるんですけれど、それをねアレンジを加えて出してるわけだから、いや出力はねステレオにしてよって言いたくなっちゃうんですよ。でちょっともう私の中で今まで欲しいなと思っていたんですが、もう180度手のひら返してもういらないっていうね、感覚になったおかげでとりあえず5万円は使わずに済んだという、まあそういう状態で危機的な状況から回避できたというね、何とも言えない、そんな状況なわけなんですけれど、ただね同じようにねベリンガーの、機材でもう一つね気になってる、まあもう一つっていうかね、まあ、予算が関係なかったらもう いっぱい欲しいなと思うのはいっぱいあるんですけど、予算の関係もあってまあこれもいいかもしれないと思ってたものがあるんですよ。2XM っていうね、シンセサイザー、まあ音源があるんですね。ベリンガーから出てるもので。でね、これも、なんて言うんでしょう。まあ、いわゆる復刻版なんですよね。何でしたっけ。これは何の復刻版だったっけな。ちょっと今調べてみましょうかね。もうね、なんて言うんでしょう。すぐね、言葉が出てこなくなっちゃうんですよ。私の中で。ほんと悲しくなってくるんですけれど。あ、しかもこれ出てこない。オーバーハイムの、なんかの音源モジュールの、まあ、要は、オマージュって言うんですか、なんですけれど、 そっか、ベリンガーのサイトじゃさすがにそれは書けないから書いてないんですよね。ちょっと今検索をかけましょうかね。そうすれば出てくると思うんですよ。島村楽器のサイトならその、あ、書いてありますね。オーバーハイムの SM、あ、SM じゃない、SEM っていうね、SEM っていうね、これのまあクローンと言われてるんですね。うん。で、この本家本元の方もやっぱり音源モジュールで、で、今回ベリンガーでこの販売されてる 2XM っていうのもやっぱり音源モジュール。で、これがいいところは、モジュラーシンセと、相性の良さそうな、そういうね設計になってて、まあ、一応このジャンル的にもねアナログモジュラーシンセっていう風に、ジャンル分けにはなってるみたいですから、まあいろんな意味で、モジュラーシンセとは相性いいのかなというところなんですよね。うん、でこれもいいなと思ってまして、でこの 2XM ももしかしたら出力がステレオじゃないかもしれないと思って調べてみたら、これはね、ステレオでした。ちょっと安心しました。で、これがね、2XM そのものが、の発売日は、実はまだついこの間なんですよ。9月29日が発売日となってまして、いや、そりゃ手に入るはずないよねっていうね。サウンドハウスでも未入荷。っていう風になってまして、まあいつ入ってくるかわからないっていうね、まあベリンガーあるあるなんですけれども、で大体ねベリンガーのこの手の機材、なんとかクローンってなってるやつですね、最初はねもう日本にはねまず入ってこないんですよ。もうイギリスとかアメリカとかね、まあ要は欧米の方ですね、向こうの方のユーザーさんがになんだろう、優先的に配られるのか何なのか分かんないんですけれど、向こうの人たちはねもう発表と同時に YouTube で動画アップしてるみたいな、そういう傾向があって、ベリンガーが配ってるのか向こうは潤沢に在庫があるのか何なのかちょっとよく分かんないんですけれども、結構ね発売されてすぐに動画が出てくるぐらいですから商品が手に入りやすいんでしょうね。で、我が国日本では、ベリンガーのこの手の商品っていうのがだいたい発売されて最低でも半年、まあだいたい1年ぐらいですかね、すると1年近くすると、まあ日本にも在庫がこうちらほらと入り始めるっていうね、なんかそんな感じなんですよね。でね、9月29日でしたっけに、まあ発表された、発売されたってなると、まあ当然ね今年はまず手に入れることはできないよねっていうね、まあそんな状況なので、まあこれはもう諦めざるを得ないのかなと。一応サウンドハウスでは 56,800円税込みっていう風にねなってますけれど、まあ今ここでポチったところで、入荷未定ですっていう状態ですから、まあ最低でも半年は待ち続けるのかなというところですかね。うん、まあそんな状況の中でですね、いやーなんか私の心の中でぽっかり穴が開いたような状態になりまして、ね、ベリンガーのプロ800がモノラルでしたっていう、もう本当買わなくてよかったっていうね感じではあるんですけれど、ただ今まで欲しい欲しいってやってたのが、なんかダメな機材ってわけじゃないんだけれど、私が納得できない仕様になってたから、もう私の中では選択肢として完全に消えちゃったわけで、なんかね非常になんか心にほんとぽっかり穴が開いた状態で虚しさがこう詰まってたわけですよ。でなんかじゃあその代わりになるものないのと思って、まあね今度 YouTube をこう徘徊してたわけですよ。そしたらまたこれもねすごいものに出会ってしまったんですよね。1990年代ぐらいに発売されたヤマハから出たシンセサイザーで、CSX1 っていうね、シンセがありまして、これの、いわゆるサンプルミュージックっていうんですか、それを YouTube にアップされてる方がいて、まあ、海外の方でしたけど、あ、CS シリーズか、CS80 とか名機だったよねって思いながら、それを聞いて、YouTube 再生したんですよ。そしたら、いや、CSX1 もめちゃくちゃいいじゃんってなって、 いやーこれいいな、これ欲しいなと思って、実はその中古の機材もねレジマートで検索してみたら、5万円切るぐらいで、いくつか出てきたんですよ。4万何千円みたいなのがね出てきたんですけれど、ただねもう35年ぐらい前のね、そのぐらい前の機材ですから、いやねえ壊れたらもう終わりじゃないですか。もう修理なんか一切できないわけですから、今更それを買ってね、61件のねキーボードですけれど、今更それを買ってすぐ壊れちゃいましたって言ったら目も当てられないし、修理ができないような機材を今から買うのはどうなのっていうのがあって、いやーヤマハでね CS シリーズの復刻版出してくれたらいいのになっていうのを、まあSNS とかに投稿してたんですけれども、その後ね、でそれから他また YouTube こう見てましたら、ふと気がついて、いやちょっと待てと、よくよく考えたらヤマハは昔のそういったシンセサイザーの復刻版ってヤマハ自身が出してたよねっていうのを思い出して、というのが私ね、あの以前、リフェイスシリーズっていうのがあってね、復刻版のね、ヤマハの復刻版のシンセサイザーのシリーズがあって、リフェイスシリーズっていうのがあるんですけれど、そのリフェイス DX を実は以前ね、もう何年も前に買って持ってたんですよ。まあ、結局使わなくてもったいないからもう売っちゃえって言ってメルカリでね売っちゃったんですけれども、リフェイス DX 持ってたのにね、でリフェイスシリーズはね4種類だかなんかあるんですよね。でその中に、リフェイス CS っていうのがあるんですよ。要はその CS シリーズの復刻版ですよね。リフェイス CS があったじゃんと思って、じゃあこれ今いくらで出てんのと思って調べたんですよ。そしたらもうどこのショップでもだいたいみんな5万5千円、なんかねもう協定でも組んでるんじゃないのって言いたくなるぐらい、全然ね、普通だったら A のお店 B のお店 C のお店でも、まあ、若干金額変わるじゃないですか。もうサウンドハウスだろうが他のショップだろうがみんなね一緒なんですよ。で5万5千円はさすがにねっていうのがあって、なんかもうちょっと安いのないのかなと思って、でデジマートで中古を調べたんですよ。で中古でも4万4千いくらとかなってるんですね。いや4万4千中古で4万4千とかだったら新品で5万5千の方がいいよねっていうね。ねえ、だって鍵盤楽器ですから、鍵盤がね中古でなんかおかしくなってるって言ったら、もうその時点でなんか使う気力がないじゃないですか。だったらプラス1万円出して新品で安心してね使った方がいろんな意味でいいですよね。で、中古でもそんなにするんだったら新品だよねと思って、今度新品であのデジマートで検索したら、あのね安いのが一箇所だけあったんですよ。ちょっとね私もびっくりしたんですね。あったデジマートで、もう一回ちょっと今検索しましょうかね。まだあるのかな、リフェイス、CS で検索と、さあ、あ、ダメだ。新品でチェックしなきゃダメですね。新品でチェックすると、あ、もうなくなっちゃった。あった。ありました。島村楽器、名古屋パルコ店、49,800円。状態 S だからこれやっぱり新品ですね。どこのお店もみんな5万5千なのに、ここだけ安いんですよ。49,800円。まあ約5000ですね。5200円安いんですね。マジかと思って、しかもこれ送料込みですからね。で、いや、そんね、要は5万円じゃないですか。そうすると、さっきの話でベリンガーのプロ800、これがね、49,800円で激安だよって、過去最安値だよっていう話をしてて、まあ言ってしまえば49,800円、5万円みたいなもんじゃないですか。で、リフェイス CS も49,800円。まあまあもう全く同じ金額ですよね。いや、これ待てよと。リフェイス CS 買っちゃうのもありかなって私の中で、ちょっとそういう気持ちが芽生えてしまって、どうしたものかなと。 で、ただね、これね、1台限定特価って書いてあるんですよ。なんですけれど、気になるのが、登録したのが2023年5月18日なんですね。もう2年以上前じゃんっていうね。もう2年と半年ぐらい前なわけですよ。で、未だにこれ残ってるのかなって。ちょっとすごい気になって、注文入れたら、いや、もう売り切れましたっていう風になる可能性があるんですけれど、一応このデジマートで検索して、この商品ページのとこ行くと、一応ね、在庫切れになってないんですよ。ほんとね、ほんとわけわかんないんですけれど。だから、このまま、この商品をカートに入れるっていうボタンをクリックすれば、買えそうな感じなんですね。買えそうな感じなんですけれど、1台限定特価が、ね、2年前、2年と半年ぐらい前に登録されたものが、果たして本当に今も買えるのかなっていうのが、すごい疑問になって、お一人様1台限りだったら意味がわかるんですけれど、1台限定ですからね。誰も今まで買わなかったんですかっていう。そんなに逆にこのリフェイス CS って人気ないのって逆に言いたくなっちゃうんですけれど、ねえ、いや、そんなはずはないと思うんですよね。人気がないなんてことはないと思うんですよ。だから、まあ多分、ねえ、どういうことなんだろうっていうのはね、本当謎で、もう思わずポチってしまおうかなっていうね、ちょっと今ね、本当にすごい心が揺れてるんですよ。はい。ね。皆さんだったらどうします？でもね、まだ今日10月5日でしょ？10月入ってまだ5日しか経ってない。ね。まだ25日、あ、今月31日まであるから26日残ってるわけですよ。そこで5万円も使っちゃっていいんですかっていうね。もうね、なんかこれ永遠とこれ繰り返すのかなって、なんかそんな感じなんですけれども。で、あと置く場所問題ですよね。もう買うのはいいけど、置く場所確保してから買わないとやばいよねっていう状況なんですよね。うん。だからもうこのリフェイス CS を買うんだったら、なんだろう、例えばもう全く使ってない、ノベーションのミニノバを手放すとかね。なんか一台は手放さないと、これやばくないですかっていうぐらい置き場所が今もうなくなってますので、微妙だなっていうところなんですよね。ただね、じゃあミニノバ手放しますってなった時に、まあ当然ね、こういうちゃんとした正規のお店に、売りに出すと、おそらく、すごい安くなると思うんですよ。買い取り価格が1万円とかね、1万5千とかそんな感じになっちゃうと思うんですよ。さすがにそれも安すぎませんかって感じちゃうので、まあせめてね、3万円ぐらいとかで買い取ってもらえるんだったら、もう出しちゃってもいいかなとかも思うんですけどね。そしたらね、4万9800円で買っても3万円入ってくるんだったら、実質 1キュッパで買ったようなもんじゃないですか。それならありかなとは思うんですけれど、うん、ね、まあミニノバでもね、まあそうだよな、手放すとしたらもうミニノバぐらいですかね。うん、まあそんなわけで、今私の中で非常にね、心がこう揺らいでますという、なんかアマゾンのこのセールのおかげで全然ね、機材を買いたいっていう感覚がなかったのに、なんとなく、じゃあどうなのって言ってこう見始めたら、サウンドハウスまで行っちゃって、でデジマートまで来ちゃって、今なんか買う方向にね、こう機材を買うという方向に心がこう動いてきてしまってるというね。いや、貯金しろよとね、今までこのね、過去何回かの、ポッドキャストであれを買いたい、これを買いたい、貯金しなきゃねって言ってたのに、全然貯金とほど遠いような行動パターンしてるよねっていうね。まあそんなわけで、ちょっと自重しなきゃいけないかなと思いつつ、リフェイス DS、あ、DS じゃないよ、CS ね。本当ね、買っ っちゃいましたっていうポッドキャストがね公開されないければいいんですけれど、なんかやっちゃいそうな気がします。はい、そんなわけでもうグダグダ してきましたのでね、この辺りで本日のポッドキャストラジログを終了したいと思います。それではまた。